宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第96回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？なんだか梅雨も来ないうちに全国的に記録的な夏日みたいになるようですよ。そんな週末がこれからやってくるらしいですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか？宮永はですね、先週末竹芝桟橋で開かれていたしまじまんっていうイベントに参加してきたんですけれども、あのね、ほぼいいお天気だったんですよ。いいお天気だったんですけれどもね、いやすごく風が気持ちよかったり、逆にすごく暑かったり、まあ夏らしい、いやまだ夏じゃないんだけどさ、まあこうしよう、南の島らしい素敵なお天気でイベントが行われたんですけれども、あのねうっかり日焼けっていうの、あれやっちゃいました。いや顔と首は完璧だった。っていうかですね、宮永はですね、だいたいちょっとあの日焼けすると赤くなってヒリヒリしてとても痛い、ものすごく日焼けには気をつけようという気持ちはあったんですよ。なので日焼け止めを顔に塗り、首に塗りで、ほぼ長袖に近いような服を着ている、スカートも長め、これで大丈夫だろうと思ったらですね、いやー人生には落とし穴があるものですね。宮永の着衣の乱れがですね、着衣の乱れとか言うとなんかあの事件性を感じてしまうんですけれども、まあ要するに腕がまくり、いや腕じゃないな、袖がまくり上がっていたのでございましょう。右腕のね、肘より先の部分のさらに手首寄りの半分だけが焼けておりまして、あのね真っ赤になってて、結果としてですね、3日痛みと戦いました。気をつけよう、初夏の日差しにうっかり日焼け、っていうかこれさ毎年言ってんだけど。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。今月も残り少なくなってきました。マイマイは5月病になったことはありますか？あとはこのままだとブログを更新しないまま5月が終わってしまいます。 月に1回ぐらいは更新してほしいと思うのですが、今年の初めはちゃんと更新していたのに最近はどうしたんですか？とのことです。ありがとうございます。
申し訳ございません、サボっております。
いやですね、そうですね、ブログについてですね、まずブログについてお話ししようと思うんですけれども、宮永の今年の抱負でブログを毎日更新すると、毎日更新できるぐらいアクティブに過ごす、書くことがあるように過ごすと言ったんですけれども、なんかね、途中から食べ物人気になりそうになって、そうするとそれってどうなのかなとか思ったりとかですね、あとはそうだな、書けないこともやっぱりあったりするので、それは別に宮永的に隠しておきたいっていうことではなくって、一応立場的に、まあ、個人ブログとはいえたくさんの人に見ていただくからには公的な立場としても考えなきゃいけないってなった時に、ちょっとその辺は書けないとか、もこれについては発言は控えないとなとか、そういうこと考え始めたらですね、何書いていいんだろうなみたいになっちゃいまして、まあ面白おかしくじゃないけど、心置きなく書けるようなことだけ書いていたら、ここ最近心置きなく書けることがほとんどなかったという。だってさ、今後の活動についての何かをしたとしても、それはちょっとまだ公式で発表されてないことなので、どうなんだろう、どこまで匂わして大丈夫なのかなとか、そういうのもありますしね。はい、心を入れ替えたいと思います。毎日を目指しますけど、また目指しますけど、目指しますって言いながらね、一応5月になって、この間島自慢行ったから島自慢行ったとか、日焼けしたとか、そんなぐらいは書いたんですけど、そうだな、告知も書けるようにした方がいいよね。そうだね、何かしらやっぱりお伝えできることを作ろうと思います。はい、でマイマイは5月病になったことはありますか？5月病ってなんとなくイメージとしてはわかるんだけど、どういうことなんだっけなとちょっと思ってしまったので、いつものごとくウィキペディア先生にお尋ねしたところですね、新人社員や大学の新入生などに見られる新しい環境に適応できないことに起因する精神的な症状の総称である。この前提でいくと、宮永5月病かかれませんけどね。はい、新人社員やったことないし、大学の新入生やったことがないので、5月病かかったことないですけど、で結局ね、抑うつ、無気力、不安感、焦り、不眠、疲労感、食欲不振、やる気が出ない、人との関わりが億劫みたいな感じのことが起きるのが5月病らしいんですけれども、5月というか春から新しいことがあって、それに適応できないっていうのはあんまりないかもしれないですね。まあ春から始まるとは限らないからね、特にね、会社とか学校とかじゃないと、いつ始めるかも分かんないと思うので、でもなんだろうな、やっぱりその頑張りすぎてしまって、その反動で、ああ今何もしたくないっていうのはもちろんありますけどね。でもね、食欲不振だけはなったことないな、今のところ。お腹がいっぱいで食べられないとか、お腹が痛くて食べられないっていうか、食べたくても食べられないっていうのはありますけれども、今のところね、食欲不振っていうのはあんまやったことないですね。というわけで、精神的な症状の総称とやらの5月病に宮永は多分かかったことがないのではないかと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原にまつわる情報をお届けしていきたいと思います。小笠原だけではないんですけれどもね、先週末、島自慢というイベントが開かれておりました。文字通り、島の人たちが 島のいろんなことを自慢するというお祭りでございます。まずオープニングイベントで今度6月の7日にワンマンライブをお手伝いさせていただくブレスポーさんのミニライブがございました。でね、応援しようと思ってブレスポーさんのイベントに出るメンバー数人とですね、待ち合わせてというか、まあ行こうねって言って行ったんですけど、行って宮永とかね、ほんとね、時間より前に行って、なおかつステージの前の席に陣取ってたんですけど、なんか一応オープニングセレモニーって式典だったらしくて、すいません、そこは来賓席になりますので一般のお客様は10時までは座れないんですって言われて、となったんですけれども、まあはい、わかりました、そうですか。そしたら、まあ、2階というかね、一つ上がったところにも会場の場所があって、そこから別のメンバーは見下ろしていたようでございます。見やすかったと思うよ。でもね、やっぱりね、近くで盛り上げようと思ったんだよ。うん、というわけでブレスフォーさんのオープニングライブもあり、そしてそれが終わった後はですね、宮永毎年楽しみにしている食べ物、小笠原からは三日月カレー、あと八丈島からは島寿司とかね、島寿司って、まあ、いわゆる漬けにしたお魚をお寿司にしたものなんだけど、シャリがちょっと甘めで、わさびの代わりにからしが使ってあるのね。あとはね、椿の花の乗ったお寿司、花びらを酢漬けにして、でそれをもう一度お花の形になるようにして、多分中央の黄色いところはデンブかなんかだったんだと思うんだけど、すごいね、可愛らしいお寿司もありました。あれは大島だったのかな。あとはね、草屋とかも一応売ってたよ。なんか草屋ってすごい臭いって言うから、敬遠してたっていうか、うわーどうしようって思ったんだけど、食べてみたら割と美味しいな。そっか、焼くと大変なのかもしれないね。ドリアンとかもそうだって言うよね。別に食べるのは美味しい、ただ切った瞬間にすんごいことになるらしいね。そういう食べ物なのかな。あとはお酒類もありましたし、天ぷらとかもあったし、イカの焼きそばとか、なんか本当にね、普通のお祭り、なんだけど、あとはね、出し物としては南洋踊りとか墓とか、小笠原のもやってたし、なんか神事みたいなやつとか、いろいろ各島の出し物があって、で、あとね、2日目はさかなクンが来てお魚の説明をいっぱいしてた。でもさかなクン、テンションでギョギョッとか言いながら、ものすごいお魚の絵がやっぱり上手で、すごい詳しくて、やっぱりお魚の博士なんだな、って思ってちょっと見ておりました。あとはネイルアートとかいろいろあったんだけれども、宮永ね、なぜか島体操っていうのに捕まりまして、本当に捕まったの。ちょっとその近くで食べてたら、来て、島体操やってって言われて、って誘われるままにやったのね。なんかね、島の特徴というか、覚えたらいいようなこと、椿の花びらは5枚でも絞るのは身だけとか、あとは父島、母島、南洋踊りとか、小笠原が一番覚えやすかったから覚えちゃったんだけど、なんだっけな、でもね、なんか魚が集まってきて大量だポンとかね、何言ってるかさっぱりわかりませんね、きっとね。すごいね、ゆるゆるした動きなのに割ときつくて、あれ太極拳みたいだもんねとか見てた人には言われてた。でもうそれは別に島の人がやってるというよりは、島を好きな人たちがやっているんだって。なんかね、朝活で午前7時ぐらいから代々木公園でやってるらしいよ。あとはなんかね、棒を振ってやるエクササイズみたいなやつとか、あとね、ヨガとか、とにかく2階でいろいろそういうアクティブなことをやってる場所があったんだけど、ひたすらそこに誘われては参加しを繰り返しておりました。最後ね、そこのエキストラの人たちみたいに呼ばれてた。まあノリがいいからね、みんなね、基本役者ばっかりだったので、ノリがいいのでそんなことになったのかなと思います。
本当にね、本当にね、楽しかったな。うん、何が楽しいかっていうのはなかなか伝わってないかもしれませんけど、お写真見てみてください。つまり美味しくて楽しくて天気が良くて気持ち良くて、そんで日に焼けたでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。6月7日土曜日に足立区西新井文化ホールギャラクシティにおきまして、ブレス4ワンマンライブさよならが開かれます。どういうことなんですかね、さよなら。時間は15時開場16時開演ですが、今回チケットの発売がなく整理券の配布となりますので、詳しくは特設ページをご覧ください。宮永のブログからもリンクを貼ってございます。今回はですね、宮永はサーカス団員スタッフとしてお手伝いをさせていただきます。サーカス？サーカスなの？宮永たちにもわからないことがたくさんございますが、きっときっと素敵なステージになると思いますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。なんとチケット料金を決めるのはあなたです。500円以上ね。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に